はい、まあ、このように聞きますとですね、子供の立場の人は、ああ、私がね、悪いわけじゃなかったんだということで、スーッとしますけど、その分だけ親の立場の人は、私が悪いんですか、私の育て方がこんな悪かったから、ね、こんな、なんていうんですかね、子供がこんな風に苦しむことになってしまったんですか、ね、そうするとですね、こう今度は親自身がですね、自分を責め始めるわけですね。私なんてやっぱりいない方がいいんじゃないか。
それで聞きたくなくな
る。そうそうそう。さっきも子供中心の話を聞いたからね。
安心して聞いてた
ね。あちら立てればこちら立たずで、なかなか大変。
全然知らん、分からないでやってる親もいるわけでしょ。
あ、そうそうそう。
分かってやってる親とどう違うんですか。
はい、分かっててやるってな。うん、あ、それはね、まず分かっててもですね、その苦毒がないとできないんです。分かって、つまりこう怒っちゃいけない、この親だってね、怒っちゃいけないってことは分かってるんです、ね、分かってるけど、だけど苦毒がないと怒らずには折れないんです。これを仏教で煩悩って言うんですよ、ね、煩悩っていうのは私たちを煩わせ悩ませるもの、煩悩と。だからその親鸞聖人はね、私たちは煩悩具足だと、煩悩に目鼻をつけたものが私たちだとこう言われているようにですね、頭ではどんなに怒っちゃダメだと、うちの母だってね、怒っちゃダメだって分かってるわけです。だから怒った後はね、もう二度と怒りたくないってなるわけ、ね、だけど怒っちゃダメだって分かっててできるならですよ、仏教はいらないんです。分かっててもどうしようもないものを煩悩っていうふうに言うんです、ね、
苦毒がないから、
そう、苦毒がないとそれは怒ってしまうんです、まあ、これはね、子育てをしていったらですね、分かることですけども、どんなにね、優しく接してあげたいとか、ニコニコ接してあげたいと思ってもね、さあ思ってるだけで、実際ですよ、子供が憎まれ口をね叩いたら、なんだこいつはと、ね、あんなことをね、例えばこうしないとダメだよと、やーだって、やーだだって
勝手に否定されたのに、
そうそう、こう心の中の鬼が騒ぐわけですよ。人の世の生き地をすす、二つフラチナ苦行山、三つ醜い浮世の鬼をってね、祭じてくれよってね、桃太郎ってね、そんな風にもう責めずには折れない。で、責めた後はね、また責めちゃった、またこう落ち込んだりするわけです。だけど、これはね、もう煩悩なんです。だから怒ったからといって、親が子供を愛してなかったっていうわけじゃないんです。ね、子供から見たらね、こうして欲しかった、ああして欲しかった。ね、それはそうかもしれない。だけど、それが全部できたら仏です。
仕方ない、仕方ないですね。
人間は仏じゃありませんから、だから思ってるように、接することはできません、ね、だからやっぱりこういろいろね、苦しい思いを親から受けたとしてもですね、それはもう仕方がないわけですよ、ね、そんな理想のね、理想的な環境で、育つことなんてありえないわけです。だから大事なことはですね、自分も人に迷惑をかけてしまうかもしれない人間であり、ね、相手も自分に迷惑をかけるようなものなんです。お互い様なんですね。だからこう、自分も迷惑をかけているっていうことをこう認めた上で、 相手からいろいろ迷惑をかけたとしてもね、受けたとしても許してあげることが大事なんです。ね、それは自分の中にですね、迷惑かけたとなるとですね、こう自分の中の心の中の鬼が発動するんです。ね、鬼が発動するわけです。ね、何お前はね、なんて悪い人間なんだ、迷惑をかけるなんてってね、こうやって鬼が私を責めてくるんです。それはこの鬼は悪いことをしちゃいけないって思っているものなんですよ。迷惑をかけちゃいけないし、ね、迷惑をかけるやつは許せないと。こう思う心が鬼心なんです、ね。だから私はどうしても怒っちゃうこの煩悩が悪いわけじゃなく、この鬼が、ね、鬼が私を苦しめている張本人なんです。だからこの鬼と向き合っていく必要があるんですよ。これがまた有意識なんですよね。だからこうやって人に迷惑かけてしまったってなると、鬼が、自分の中の鬼がですね、お前迷惑かけたのかっていうことでね、自分を責めてくる。そうするとこんな話も聞いてられない、もうやっぱり眠らなくちゃ、ね、眠くなると。だってこれをね、真面目に聞いてしまったら、鬼がですね、自分を責めてくるんですよ。
ね、ああ、俺じゃ責めてほしくないから眠ったら。
そうそうそうそう、耳を塞いでね、耳を塞ぐわけにはいかないので、眠くなると。ね、どうも、別にね、今日は働いていたわけじゃない、夜じゃないのに眠くなる。おかしいな。おかしい。
いや、これ暖かいから。
昼寝時間だよ。
ちょうど昼寝の時間だから。
昼寝の時間だから。
前半結構いいなぁと思って。
そうそうそう。おかしいなぁ。
大丈夫、眠いんだわ。
なんでこんな眠いんだろう。す
ごい。先生に悪いんだけど眠い。
なんでこんな眠くなるんだろうってね。それはね、話自体が都合が悪いからですね。
都合悪いと眠いのか。
そう、都合が悪くなるとこう眠くなっていくん
です。昨日の蓋。
そうそうそう、睡眠の害。眠くなることによって真実から目をそらそうとする。それはその私たちはこう全幕にこう囚われてるんです。世界。ね、これは善だ。これは悪だ。ね、それで自分はその悪にならないようにならないようにしているんです、ね、だけど仏教っていうのはね、そういう善悪にとらわれる教えじゃなくて、その自力を捨てていく教えなんです。自力っていうのは何かって言ったら、ね、当然こう悪いね、その見捨てられるような悪い人間になりたくないと、悪人になりたくないっていう心なんです。そこから一生懸命こう善に励む、これは造業って言うんですね。ね、造業を捨てよっていうことは、
いいことやらない。
じゃあ、形だけ一生懸命こう良いことに励むんですよ。迷惑かけちゃいけないと。うん、
だから、真の意味での。
あ、そうそう。真の意味の善じゃなくて、その自分はそういう、うん、ね、いわゆる鬼から責められるような悪を作っていると思いたくない。その心で、一生懸命良いことに励んでいる。これが造業なんです、ね。でも真実から言うと、私はそういうね、人に迷惑をかけるような存在なんです。いいですか？ここを分かってください。人に迷惑をかけるような存在なんです。ね、なぜならば、それはあなたが、子供だからです。いや、肉体は大人ですけど、精神的には子供だからなんです、ね、精神的に大人の人を菩薩と言いますね。つまり菩薩じゃないっていうことは子供なんです、ね、子供っていうのは迷惑をかけながら育っていくものなんです、ね、ところがその鬼はですね、 なんていうんですかね、もうその子供がいることを許せないわけ、ね、その迷惑かけちゃダメだと、そういうふうに育てられたんですよ。普通はさ、子供だったらですよ、これぐらいの子供だったらさ、机の上に乗っちゃうのも仕方がないよねってなるわけですよ、ね、でもその机の上に乗ることは悪いことだからやっちゃダメ、大人と同じ目線で善悪を言われるわけ、ね、こんなことは悪いことだからやっちゃダメだ、ね、大人の目線でこういうことは悪だからやっちゃダメだと、ね、でもそれをちゃんと守れるようになるのは大人であってね、子供はそれがね、本当に悪いことだと分かるまでやってみないと分かんないんです。どんなにね、頭でですよ、こんなに悪いことだからやっちゃダメだと、こういうふうに、言い聞かせたとしてもね、私はこの肉体ではなくて、こう、いわゆる肉体に宿っている魂なんです。その魂自身が納得しないとやめないんですよ。ね、どんなに悪いことだって頭で分かってたとしても、この腹底がですね、実際にやってみて、ああこんなにね、あ悪いことならやめようって思わない限りやめないんです。だから親が必要なんです。親っていうのは何かって言ったら、子供がいろんな人に迷惑をかける、いろんな、ね、ものを壊したりする、悪いことをしたりするね、だけど子供自身は責任が取れない。だから子供の代わりに、ね、子供のやったことを責任を取る人が親なんです。そういう親という存在がいて、子供はだんだんと親になっていくんですよ、ね、だから悪いことをしてしまうのは、これは仕方がないんです。子供なんだから、ね、それが何歳になっても子供なんだから、うん、悪いことをしてしまう、つまり迷惑をかけてしまうのは仕方がないんです、ね、それをね、お兄さんはですね、子供であるってことを認めずに、悪いことだからやめないといけないんだ、そんな無理なんですよ。だから私たちの体っていうのは失敗が許されるようにできている。例えばね、歯だったらですよ、乳歯からね、永久歯に変わる、ね 乳歯の時に虫歯を作って失敗したとしても、永久歯にね、こう変わることをね、永久歯までに治せばいいってことじゃないですか。この体だってね、いわゆる、ね、30代になるまでにはですよ、なるまでは新陳代謝がどんどん活発で、細胞がね、こう死んでは生まれ、死んでは生まれっていうことを繰り返してるから、たとえ無理をかけたとしても、体が修復される。そうやって失敗して、失敗して、失敗して、そして体もですよ、失敗が許されない体になっていくんですよ。だから全てにおいて、失敗をしないで生きていくっていうことはできません。だから人間が成長するっていうことは失敗をするっていうことだし、迷惑をかけるっていうことなんです。たとえ子育てにおいて子供に、迷惑をかけてしまったとしてもですよ、それはもう知恵がなかったんだから仕方がないことなんです。決して悪いことじゃないって意味じゃないけどね、だから悪くないって意味じゃないけども、仕方がないんですよ。だから、ああ悪いことをしちゃったんだなと認めた上で、でも子供なんだから仕方ないもんでいいんです、
うん、自分の中のプライドが許さないんだね。
仕方ないんです。それはそれでもう現実だし、変えられない事実だから、それはそれで受け止めた上で、だから私は生きる価値がないんだとかね、だから私は生きる意味がないんだって思う必要はないってことです。なぜならば、その全ての仏っていうのはですね、仏になるまでに散々仏様に迷惑かけた人だから、ね、 あの龍樹菩薩もですね、我幾千もの仏様の血を流し、我幾千もの仏様の肉を食らい、我幾千もの仏様の服を着て、我幾千ものね、仏様のね、血を吸ってですね、今があるんですよ。こういうふうにね言われている。やっぱり誰よりも迷惑をかけてきたものが誰よりも幸せ者になるんです。だから阿弥陀仏はどんな極悪人も見捨てないって誓われたんです。
見捨てられなかったから今の自分があるんだよね。
ね。これがなんていうんですかね、その仏教という教えなんです。仏教っていうのはね、その悪人だから見捨てるっていうことは絶対にしません。わかります？この人が悪人だからね、例えばこの人は散々迷惑をかけている人だとね、顔に悪と書いていると、ね、この人に、この人と一緒にいるとですよ、いろいろ苦しいことや辛いことがいっぱいあるとね、だからもうこの人をもう切っちゃうということはしません。なんでだと思います？いいですか。この人悪人だ、いっぱい迷惑かけている人だと、ね、この人を浄土まで連れていくのはね、どれだけ骨の折れる作業かわからないと、ね、ああもう大変だからもうこの人を切っちゃうっていうことは、ね、仏も菩薩もしません。なんでだと思います。なんで？
だってみんな救うんだから切っちゃったらダメでしょ。
あ、もう切っちゃダメだという気持ちで踏ん張って助けてあげるってことですね。本当は迷惑だ、嫌だって思ってでも切っちゃダメだ、阿弥陀仏の本願だから。
阿弥陀仏の本願は十悪五悪も救うんだから。
そうじゃないんです。そうじゃない。こういう人を救うのが仏様の楽しみなんですよ。
楽しみ、
これがね、もうなんていうんですかね、ごちそうなんですね。
危ないの？
はい、危ないじゃなくて、これが楽しいんですよ。
楽しい、
やめられない、止まらないってね。
やっぱり
そう、
楽しい、
これが仏様の楽しみな。楽しいのになんでね切る必要があるんですか。
ご苦労でも楽しいわけ。
はい、
ご苦労でも楽しいわけ。
じゃあ苦労をするっていうことは種が負けるってことじゃないですか。仏様にとって大事なのはね、種をまくことなんです。種をね、一人では種をまくことはできない。そうでしょ。どんなに良い種をまきたいと、仏様は良い種をまきたいと思ってるけど、でも一人でね、なんてこう種をまくことはできないわけですよ、ね、だけど子供がいたらその子供のために種をまかざるを得なくなると、ね、お世話をしないといけなくなる。お世話をするっていうことは良い種をまくっていうことですよ、ね、良い種がまけるっていうことは幸せなことじゃないですか、ね、
何もなかったら自分成長できない、
ね、そうですよ。それをね、何できるか。それはね、凡夫はね、人間はね、煩悩の塊だからね、もう目が腐ってんですよ。ね、だからね、喜ぶべきことを喜ばせざるは煩悩の所以なりって言われるね。こんな人を救うのが一番の喜びなのに、人間のね、煩悩の目が腐った目から見たら、こんな人は嫌だと。
切った
方がいいと。
あ、パンも腐ってるけど目も腐ってる。
だからね、もうこんなものはね、早く見せた方がいいって思うわけですよ。違う違う、ね、こんなものを救うのがもうなんて言うんですかね、仏様の楽しみですから。苦労じゃない、ね、もう楽しみなんですよ。そうでしょ。ね、そのサーフィンの人ね、サーフィンをやる人から見たらね、波が来ると、これ楽しみじゃないですか。波が高ければ高いほどその波のところに行ってこうやってね、こうやってやっていくじゃないですか。
大きな波。
そうでしょ。それは楽しみでしょ。ね、仏様にはね、仏知がある、知恵がある、どんな苦しみも乗り越えることができるんです。ね、そういうものにとってね、よしやこの波を乗り越えてやるぞとね、楽しくやるわけです。だから仏様にいろいろ迷惑かけてね、こんな迷惑かけちゃったから仏様はさぞやね、私のことをね、嫌がってるんじゃないか、ね、憎んでるんじゃないか、大違いです。いやー美味しかった醍醐味でござる、なんでね。だから、仏教ではですね、こういういわゆる相手に対してね、苦労するっていうことを仏教で食事に例えるんです。ね、食事に例える。だから菩薩はですね、その行くね、その行く道はですね、美味しい食事が満載だと。ね、僕その文章を読んでね、お、美味しい食事、この食事とは何だと。見たらね、美味しい食事というのはね、この修行のために苦労することだと書いてあって、なんでそれが美味しい食事？すごいね。それはね、食事を食べると体がね、元気になる。そして体が成長してい、くと。ね、私たちはこう小さい子供、食事を食べていくことによって成長していくと。ね、食事っていうのはね、心を養い、体を成長させるために必要なものなんですね。それと同じように、このいわゆる人々のためにね、こう修行に励むことは、その自分の心を鍛え、成長させてですね、知を身につけさせていくものなんです。だからそういうことができればできるほど、人間としてより成長できると。ね、それが幸せなんですよ。菩薩から見たら。ね、それを幸せだと思えないのは、なんてかわいそうなことなんでしょう。悲しすぎることじゃないですか。ね、分かってない。やっぱり真実が分かってないんですね。真実が分かればですね、そうか、仏様はね、喜んでるんだと。ね、こんな大変な思いをさせてじゃなくてね、こんな幸せな経験ができて、僕は幸せだなと、こう思ってるってことなんです。これは分かってないんです、ね、そうでしょ。子育てっていうのは楽しいでしょ子供のために苦労ができる、ね、幸せなことじゃないですか。ね、
なんで思い通りにならないのじゃなくて、
思い通りにならないからこそ幸せなんです。そうでしょう。人間、思い通りに動いてみてください。ねえ、ろくなことはしません、ね、時間がね、24時間思い通りにあったとしたらね、思い通りにできるとしたら何をしますか。ね、とりあえずテレビをつける。ね、そしてずっとぼーっと見て、ね、はあ、お金があったらパチンコでも行こうかってやると、ああそうだ、ゲームもしようとかね、もうテレビゲームやりまくるかとかね、ろくなことに時間を使わないんですよ。思い通りにならないからこそ時間を大事にしようって思うしね、思い通りにならないからこそ思い通りにならないこの心を見つめて、こう苦しみから逃れ、ね、離れていこうとすると。だから子供のね、お世話をするっていうことはいろいろ思い通りにならないことがあるけど、独身の時よりも幸せなんです、ね、だからいっぱい迷惑 か、ね、かけられると思うんじゃなくてね、あ、子供からいっぱい幸せをもらうんだなと、こういうふうに、ね、思っていただきたいですよ ね、 ね、行くたびも手間のかかりし菊の花ってね、こういう歌があるようにね、やっぱり手をかければかけるほど、ね、綺麗な、ね、花が咲くわけです。ね、菊の花っていうのは、まあね、綺麗な花を咲かせるために、ね、大変なね、こう骨が折れる、ね、苦労しないといけない、心をかけていかなくちゃいけない、 でもそれが幸せなんじゃないですか、ね、それが人生にとってね一番の喜びなんですよ。この楽しみをみんな知らない。楽してお金が入って何が楽しいですか、そうでしょ、ね、楽して生きていくことがそんなに楽しいですか。そうじゃないですよ、ね、大金を稼いでね一生遊んで暮らせるような人がですよ、幸せそうに生きてるかといったら ね結局楽して生きるってことは誰からも必要とされてないってことでね、寂しい人生を生きるんですよ。それに比べたらですよ、ね、子供だったらね自分の存在を必要としている人がいるんです、ね、この子供はね自分がいなければ生きてはいけないわけですよ。その人のために苦労する、苦労して苦労して苦労して、その人がねその子が大きく成長して立派にねいわゆるこう大人として自立していくと、それが喜びなんじゃないですか。それと同じようにねやっぱり苦しんでるねこの人たちにとってね、いわゆる全知識という存在はですよ、もう どうしても必要な人なんですよ。導かないという導いてもらわないと苦しみから離れられない、ね、ということは私は必要とされている人なんですよ。必要とされているからこそ頑張ろうって思うんです。人間はね自分のためには頑張れない、でも人のためになら頑張ることができるんですね。ちいちゃんのためなら頑張れるでしょなかなか主人のためには頑張れますけど
これはみんなそう
でもちいちゃんは自分のことを必要としてくれてるんです。だからそのねワンちゃんのために頑張る頑張れるわけです頑張れるわけですよ。子供は自分を必要としている、ね、仏法を聞いている人たちも全知識のことを必要としている。だからその人のために頑張っていく、その頑張っていくそこにこそ本当の喜びがあるんです。本当の幸せがあるんです。それしかね人生ね喜ぶことはできません。そうやってその子供が成長したらその子供の幸せが自分の幸せになるんですよ。子供の苦しみが自分の苦しみのように感じられるようになる、ね、これをね菩薩の心って言うんですよ。でもね何ですよ、何にも育ててない人が幸せになって喜べますか、どうですか、喜べないですよね。自分が手をかけて育ててきたからこそその人の幸せを喜べるようになるんです。だから人生にとっての幸せって何か、それは人のために苦労することなんです。その人がね迷惑かければかけるほどね可愛いじゃないですか。手がかかった子供ほどねねえ何て言うんですかね、こう心に残るじゃないですか、ね、苦労した人ほど頑張りがいがあったと思うじゃないですか。それが人生にとっての幸せなんです。それ以外、ね、幸せなんて世の中にない。人のために苦労するってことはですよ、それは幸せなことなんです。その幸せをね、皆さんにもぜひ味わっていただきたいなとこう思うんですね。分かっていただきます。じゃあ今日は以上です。